お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙1章2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新約聖書第一ペテロの手紙1章の学びをしていますが、2節。父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ。どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。使徒ペテロは即座に私たちを教理の深い水の中へと投げ込みます。例えば彼は三位一体の教理を示します。それはここにあるように、父なる神様の予知、聖霊の清め、そしてイエス・キリストの血の注ぎかけです。誰も聖書は三位一体などを教えてはいない、などということはできません。なぜなら聖書は三位一体に満ちているからです。また繰り返しますが、確かにペテロ、無学や無知な漁師であるということもできません。なぜなら彼は私たちのほとんどがよく知らないことを深く理解し語っているからです。神学者たちは私たちが選びと予知という素晴らしい教理を理解できるように助けようとします。その一例として、ルイス・スペリー・シェファー博士の著書、組織神学の中には次のように書かれています。被造物に対する神の主権を認識し、神のすべてのご計画の中の理性的な目的を神に帰すると、選びの教理に含まれている真理が、聖なる神様の不可欠な機能として自然な流れに従う。私たちは神様が主権者なる神様であって、この小さな宇宙は神様のものであることをまず理解しなければなりません。絶対的な主権を持つ神様ご自身がこの宇宙を創造されたのです。私たちにはなぜ神様が宇宙をこのように作られたのかはわかりません。でも神様は絶対的な全知であられ、全能であられ、そして主権を持っておられるのですから、神様はご自分のご性質に一致している限り、ご自分がなさりたいことを何でもすることができるのだ、と結論づけることができます。そして神様には宇宙の将来をご自分のご意志に基づいて、ご自分の望まれる通りにご計画される権利があります。明らかに神様はもうある特定の計画を立てておられます。私たちはこのご計画を神様が一番最初から念頭に置いておられた神様のご意志であると呼びます。それは神様がそれに従おうとされていたご計画を持っておられたということです。神様は宇宙を創造することを意図され、そのようにされました。神様はあなたにはそのことについて何も質問されませんでした。事実、神様は一度もあなたが存在するようになりたいかどうか、あなたにお尋ねにはなりませんでした。神様はまた同時に人間の堕落を容認するご意志もありました。このことには大層な神様のご計画が必要だったと思います。なぜなら、神様が人間と呼ばれる道徳的に自由意志を持った存在を創造されたとき、その人間が自由な選択を与えられれば、堕落する可能性があったということを神様は知っておられたからです。結局人類は神様に逆らうことを選んでしまいましたが、神様はそのために手配をしておいてくださいました。 神様はある人々を救いに選ばれ、ご自分がこの世に救い主を送られるという意思を持っておられました。そして確かに神様はそのことを行われました。神様はご自分のところに来た人々、すなわち選ばれた者たちを救われると定められました。つまり救いのためにキリストに立ち返る人々は選ばれた人々なのです。でも神様はすべての人を選ばれたわけではないでしょう、とある人は言うかもしれません。しかし聖書にはそう書かれてはいません。主イエスはヨハネ6章の37節で次のように言われました。父が私にお与えになる者は皆、私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。主のすべての人に対する招きは、私のところに来なさいという招きです。また、マタイ11章の28節で主はこのようにも言われています。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これはすべての人に対する主イエスの救いの招きです。そこには応答がなければなりません。そして応答はあなた自身の責任なのです。またここには父なる神の予知に従い選ばれた人々へと書かれていますが、ペテロが言うとき彼は本当に私たちを深い霊的な真理の中へと導いて行きます。お分かりのように神様はご自分のご計画に従って動いておられます。神様の御前には数え切れないほどのご計画があったに違いありませんが、神様はこのご計画を選ばれました。なぜなら神様はそれが最善の計画であると知っておられたからです。そしてちっぽけな人間は神様の選択に挑戦することのできる立場にはいません。なぜなら神様は絶対的な主権者であり、創造主であり、私たちは単なる被造物に過ぎないからです。あなたは自分がいつ生まれるか、どんな家族の中に生まれるか、あるいは自分の背の高さ、目の色、また自分の知能指数さえ決定することはできませんでした。今日あなたが今のようであるのは、神様の一方的な恵みによるのです。これらすべてのことをあなたのために決定してくださるのは、神様なのです。そしてそのすべては、神様の偉大なご計画の一部なのです。しかしある人たちは、神様がご自分のご計画を持っておられることを非難します。おそらくそのように考える彼らは、神様が卑劣な欺きを計画していると想像するのだと思います。でもそんなことは絶対にありません。なぜなら神様は善であり、恵み深く、忍耐深く、愛と正義のお方だからです。神様はあなたをお救いになりたいのです。そして神様はあなたに神様にあって幸せな人生を歩んでほしいと願っておられるのです。神様はあなたが 100% 信頼することのできる愛と正義のお方です。人間は人間が計画したことに従うことに対しては何の問題も感じないのに、神様がご計画を持っておられることには従いたくないというのは不思議なことです。この広大な宇宙をご支配しておられる神様がご自分のご計画を持っておられ、ご自分が何をしておられるか、どこに向かっておられるかを知っておられ、そして神様が私たちにとって一番良いことをしてくださっていることを知るのは、何という平安と喜びを私たちにもたらしてくれることでしょうか。ですからそのことを知っているクリスチャンは、神様の予知に従って選びに、ハレルヤと叫ぶことができるのです。神様はご自分のご計画をその通りに行うことがおできになります。なんなら神様はすべてのことを知っておられるからです。飛行機の機長は天気の状態についての知らせを受けると、彼の便は天気の状態についての知らせを受けると、 天気に沿うように計画されます。でも機長の判断一つでその計画をひっくり返すこともできます。しかし神様のご計画はそうではありません。神様はすべてのことをご存知です。すべての状態を知っておられるのです。神様は予知できることも、予知できないこともすべてを知っておられます。ですから私たちは、初めから終わりまで、そして永遠に絶対的に神様を信頼することができるのです。ペテロが父なる神の予知に従い、選ばれた人々というとき、彼は私たちに全知全能、愛と正義の父なる神様が何をされたかを教えているのです。さて、ペテロは私たちに聖霊のお働きについて教えてくれます。ここには御霊の清めによってと書かれています。清めという言葉がキリストと一緒に使われているときには、主が私たちの清めであることを意味しています。私たちの地位に関する限り、今この瞬間に私たちがいるのが最善の場所です。なぜなら、私たちは主にあって完成しており、愛されている方にあって、神様に 100% 受け入れられているからです。それに何かを付け加えることはできません。これが私たちのキリストにある救いの地位なのです。でも、清めという言葉が聖霊と一緒に使われているときには、それは別のことを意味しています。ペテロが御霊の清めによってというとき、彼は聖霊のミニストリーについて語っています。聖霊はこの世で私たちを改心させてくださるだけではなく、また同時に私たちが満たされて成長したクリスチャンになるように、成熟の場所へと連れて行ってくださるために、私たちの人生の中で働き始められるのです。残念なことですが、何十年も前に救われていながら、キリストにある赤ん坊として天国に行くクリスチャンたちが大勢います。彼らは全く成熟していません。神様の御前に赤ん坊として出ていくのは恥ずかしいことだろうと思います。聖霊のお働きは、この地上で、私たちを清めてくださることです。私たちはそのことにもっと多くの強調点を置かなければならないと思います。どうやったら満たされたクリスチャンになるか、またどうしたらクリスチャンとして快適でいられるかを教える多くの団体やミニストリーがあります。しかし自分の不十分さと自分の救い主としてイエス・キリストに依存していることを感じなくなるようには、あなたは決してなるべきではありません。神様の御言葉から離れて適当に満足を見出しているクリスチャンには決してなるべきではありません。命の御言葉である神様の御言葉は私たちに清めは神様の聖霊によるものであると教えています。罪人であるあなたの清めには、決して人間がこしらえた何かの方法によるのではないのです。またこの説に、三位一体のすべてが言及されているということを繰り返したいと思います。父なる神の予知に従い、神様は計画され、御霊の清めによって聖霊が今日私たちを守ってくださいます。そしてそれは、イエス・キリストの血の注ぎかけによるのです。つまり十字架上のキリストの犠牲、または贖いを信仰によって個人的に自分のものとして受け入れ適用するという信仰による従順です。おそらくあなたはどうやって自分が選ばれているかどうか知ることができるんだろうと思われるかもしれません。アメリカの牧師で奴隷廃止論者、また社会改革者であったヘンリー・ワード・ビーチャーは、人々を二つのカテゴリーに分けました。それは、誰でも何々するものと、誰でも何々しないものの二つです。次のような簡単なテストをすれば、あなたも自分がどちらであるかがわかるはずです。あなたは神様に従順になったでしょうか？キリストは本当にあなたの主でしょうか？もしそうならあなたは主を愛しておられますか？主イエスはヨハネ14章の15節で次のように言われました。 もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。どうでしょうか。あなたは自分がやりたいことをやって、それが自分の人生のための神様の御心だと言っておられるでしょうか。それとも、神様があなたに望んでおられることを行っておられるでしょうか。もしあなたが神様のものであるなら、あなたは神様に従順であるはずです。ここにはイエス・キリストの血の注ぎかけと書かれています。しばしばファンダメンタルの人々の間でも、キリストの血については沈黙されています。主の血管の中を流れている限り、主の血には私たちを救うための意義はありません。でも主がその尊い血を流されたとき、キリストイエスはご自分の命をお与えになったのです。肉の命は血の中にあります。主はあなたや私が命を持つことができるようにと、その尊い血を流されたのです。ペテロはユダヤ教の中で育てられたユダヤ人たちに手紙を書いていることを思い出してください。彼らはディアスポラ、つまり小アジアに住んでいたキリストを信じるユダヤ人たちでした。彼らは旧約聖書をよく知っていました。そして彼らは贖いの日に大祭司が血を持って至聖所に入り、憐れみの座、つまり贖いの蓋に七度血を振りかけることを知っていました。さて、主イエス・キリストはご自分の血を神様の御座に持って行かれ、その血をそこに振りかけられました。この神様の御座は、私たちが有罪の罪人として裁かれる場所です。主はご自分の命をお与えになり、私たちのために罪の代価を支払ってくださいました。今その裁きの御座は、あなたが行って救いを受けることのできる恵みの座です。キリストの血の意味が説明されるまでは、福音は述べ伝えられてはいません。もちろん血を流すことはきれいなことではありません。でもあなたの罪もまたきれいなものではないのです。あなたの醜い罪によって、キリストはあなたのために死なれなければならなかったのです。ファンダメンタル主義、福音主義、保守主義の中で、福音が表面的には述べ伝えられているかもしれません。ところが、イエス・キリストの血と私たちをすべての罪から清める血の注ぎかけのメッセージがないのなら、ランプがあってもその中に明かりが灯されていないのと同じなのです。さて、私たちは鍵となる言葉の一つにやってきました。恵みがあなた方の上にますます豊かにされますようにという言葉です。三位一体の働きのゆえに、つまり神様があなたを覚えておられ、キリストがあなたのために死なれ、聖霊がより良い人物にするためにあなたのうちに住まわれるために来られたので、今神様はあなたを恵みによって救うことがおできになるのです。またここには、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにと書かれています。神様の恵みなしには、あなたは決して神様の平安を知ることはできません。もしあなたが、キリストがご自分の血をあなたの罪のために流されたことを信じないのなら、あなたの心の中には平安は与えられません。あなたは自分が平安を持っていないことを誰かに語る必要さえありません。平安と確信と喜びは、あなたの罪が許されたことを知るときにやってきます。シモン・ペテロは、明かりの入っていないランタンを振ってはいません。彼はただ単に理論上の何かについて話しているのではないのです。このそやな漁師は、キリストの血による恵みと平安を知っています。なぜなら、イエス様ご自身がそのことについて彼にお語りになったからです。彼はイエス様が死なれるのを見ましたから、それを知っているのです。彼は主がどこに葬られたかを見ましたし、 蘇られたキリストにもお会いしました。あの煮え切らない、育児なしの、ぐずぐずしている男は、今は岩の人となりました。彼はペンテコステの日に立ち上がって、キリストの死と蘇りを大胆に述べ伝えることができました。また彼は牢に入れられ、迫害され、この書簡のような手紙を書き、そしてついには福音のために十字架刑に処せられたのです。ペテロは選び、予知、あらかじめ定められた運命、そして予定という素晴らしい教理を取り扱ってきました。これらすべての偉大な概念は神様の側にあって、誰一人最終的な説明をすることのできる人はいません。私たちはすべてをご存知の無限の神様と付き合っているのです。神様の予知とは、神様が考えうる限りすべての計画を知っておられ、神様はご自分が何をなさろうとしているかを正確に知っておられるという意味です。私たちはそれをあらかじめ定められた運命と呼びます。さて、この時点で、ルイス・スペリー・シェファー博士の組織神学からのもう一つの記事を紹介したいと思います。神の予知は、神ご自身が成し遂げることを目的としておられるものである。それゆえ、このように最も詳細でないものから、一番詳細なものに至るまで、全体の出来事の秩序が神の主権的目的に従って起こるために、神の決定する命令のもとに動いてゆくのである。神の予知は、あらかじめ運命を定めることと密接に関係している。また神の予知は、前知とは区別されるべきものである。予知が将来の出来事だけを予期するのに対して、後者は十分に長時間にわたって過去、現在、そして将来のすべてのものを包含するからである。私たちは無限の神様と付き合っているのだということを忘れてはなりません。あなたも私も小さな限りある知性しか持ってはいません。もし脳が225グラムほどもあれば、その脳は随分重いのだと聞いたことがあります。でも225グラムの脳が宇宙の無限の神様を理解することができるとは思いません。神様は全能であり、知りうるすべてのこと、つまり今起こっていること、またこれから起こりうることのすべてを知っておられるのですから、私たちはこの神様に信頼する道を歩むべきです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、苦しみと信者の保証が喜びを生み出す、その2というテーマで、第一ペテロの手紙、1章2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または、hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。